本日の聖書朗読の箇所はマタイの福音書5章1節から10節新改訳聖書2017年度版の6ページです。新約聖書の6ページです。マタイの福音書5章1節から10節新約聖書の6ページになります。ではお読みいたします。その群衆を見てイエスは山に登られた。そして腰を下ろされると身元に弟子たちが来た。そこでイエスは口を開き彼らに教え始められた。心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。悲しむものは幸いです。その人たちは慰められるからです。柔和なものは幸いです。その人たちは知を受け継ぐからです。義に植え乾くものは幸いです。その人たちは満ち足りるからです。憐れみ深いものは幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。心の清いものは幸いです。その人たちは神を見るからです。平和を作るものは幸いです。その人たちは神の子供と呼ばれるからです。義のために迫害されているものは幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。以上です。この箇所より伊藤道夫牧師より平和を作るものと題して御言葉を取り継いでいただきます。
皆さんおはようございます。ようこそいらっしゃいました。今日は戦後76回目の終戦記念日を迎えました。日本にとって忘れてはならないとても大切な第二次世界大戦という大きな戦争が終わった日だからです。そこで今日はですね、イエス様がガリラヤ湖を見下ろす小高い丘の上で人々に語られた三条の教えというところがあるのですけども、その中でイエス様は平和を作るものは幸いですと教えてくださいました。今日はその7番目のお言葉をご一緒にですね考えてみたいと思います。今朝の礼拝のために一言お祈りさせていただきます。恵み深い尊い私たちの父なる神様、天と地の創造主でいらっしゃる聖なる主の皆をあがめて賛美いたします。また私たちの罪の許しと救いのために御子イエス様をお送りくださり、十字架において私たちの罪のあがないとなってくださいましたことを感謝いたします。デルタ株の感染防止のために教会に集まっての礼拝はできない状況ですけれども、それぞれ在宅において礼拝を捧げようとしている方々を祝福してください。また 今日は戦後76回目の終戦記念日を迎えましたけれども、過去の歴史を悔い改め、平和をつくる幸いなものとなりますようお導きください。今日の礼拝を最善に導いてくださる主の御手にお委ねし、私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日のこのですね、イエス様が教えてくださった幸いな人の 7番目にですね、平和を作るものは幸いです、その人たちは神の子供と呼ばれますと記されています。しかし残念なことに、地上には今なお戦争が絶えません。また戦争に至らずとも国家間の対立とか民族間の対立とか、また宗教対立が存在します。またそれほど大きなことではなくても、夫婦関係とか兄弟関係、また職場や学校の人間関係など、平和が保てないでいます。多くの人は争いたいとは思わないでしょうし、できれば平和に過ごしたいはずですけれども、それができない現実というのがあるのではないでしょうか。そのような世にあって、今日の聖書の言葉は平和を考える糸口になるのではないかと思います。聖書に平和を作るものは幸いですとありますが、英語の聖書ではピースメーカーと訳されております。トラブルメーカーではなく、ピースメーカーになることができれば本当に幸いですね。戦争をしてはならない聖書的な根拠は3つあります。1つはイエス・キリストが話されたお言葉です。キリストはゲッセマネの園において剣を振り上げたペテロに対して何とおっしゃったでしょうか。剣を取る者は剣によって滅びるとおっしゃったのです。この当時の人々はメシアが現れたら武力で植民地化されたイスラエルをローマの支配から取り戻してくださると期待されていました。けれどもキリストは剣をお取りになりませんでした。それどころか、すべての人々の罪の許しのためにご自分を十字架につけられ、呪われたものとなってご自分を死に明け渡されたのです。もう一つの戦争をしてはならない根拠は、出エジプト記の中にモーセの十戒というのがありますけれども、そこに殺してはならないという教えが記されております。神様が人をご創造なさいました時に、私たち人間だけは神様に似たものとして大切なものとして創造してくださいました。神様と交わることのできるものとして創造されました。他の動物はですね、聖書を読んだりはできません。教会に来て神様を礼拝することはできませんけれども、人間は聖書を読み、そして礼拝を 神様にお捧げすることができるのです。それほどに人間というのは尊いものなんですね。ですから戦争をしてはいけないのです。第三の戦争をしてはならない根拠となるのは、イエス・キリストは私たちの罪のために当然滅びるものでございましたけれども、主イエス様は私たちの罪の許しのためにご自分を十字架にかけられ、私たちの罪の身代わりとなってご自分を死に明け渡され、私たちの救いを用意してくださった。それほどまでに神様にとって私たち人間は神様に愛されている尊い尊い存在なんですね。ですからその神様によってそれほどまでに愛されている私たちが戦争してはならないのです。私が生まれたのは昭和16年なのですけれども、昭和16年というのはちょうどその第二次世界大戦という大きな戦争の始まった年なのです。それは日本海軍による350機によるアメリカ艦隊に対する真珠湾攻撃から始まりました。日本、ドイツ、イタリアがアメリカに対して宣戦布告し、アメリカ、イギリス、オランダ、ソ連、中国が連合して戦った戦争でした。その戦争の目的はアジアを欧米の支配から解放し、自存自衛の大東亜共栄圏を建設するという大義名分がありました。しかし戦争には正義の戦争というものはありません。平和のための戦争もありません。戦争はただ戦争を招くだけなのです。そしてイエス様のおっしゃった通り、剣を持つ者は剣によって滅びるのです。日本の敗戦は昭和20年8月15日ですから、私がちょうど4歳の時でした。ですから私の戦争体験と申しましても、子供としての戦争体験でほんの少しの記憶が残っているだけなんですけども、でも小さい頃のわずかな戦争の思い出は深く心に刻まれています。その頃は東京の大田区に住んでいました。昭和20年3月10日、東京大空襲というのがありました。何百機という米軍機の B-29 の編隊が東京上空を襲い、焼夷弾が雨のように投下されました。東京全体の約半分が火に包まれ、約10万人がその時命を落としたと言われています。私は当時4歳で、その時の恐ろしい光景を今も忘れることができません。空中警報のけたたましいサイレンが鳴り響いて、私は押し入れの中に隠れていたんですけれども、私は兄弟はですね4人だったんですけども、家が焼夷弾によって燃え始めて、 消し止めることができなくなり、家を捨てて逃げなければなりませんでした。押し入れの天井にですね、大きな丸い穴が開いて、空が見えていたのが心に焼き付いています。もう少しで焼夷弾の直撃を受けるところでした。姉二人は祖母の手に引かれて逃げていましたけれども、私は母に助け出されて連れ出してもらい、弟を背負っている母の手に引かれて、燃えている住宅街を後にして田園調布の駅前にあった広場に向かいました。恐ろしい光景でした。火がぼうぼうと燃える住宅街の中を必死で逃げて、その時はたくさんの人たちが焼け死んだんですけれども、私たちは助かりました。電車が動くようになるまで長い間駅で待たなければなりませんでしたけれども、それ以来辻堂にある家に住まうようになったのです。その後同じ年ね、年の8月6日には広島に原子爆弾が投下されました。その時には兵士ではない一般の人々が14万人も一度に亡くなりました。また8月9日には続けて長崎に原子爆弾が投下されまして、そこでは 7万人もの人たちが一度に亡くなりました。その後放射能の被曝によって長い間苦しみながら死んでいった人たちを含めると34万人もの人たちが亡くなったのです。そして8月15日は日本は無条件降伏し終戦となりました。終戦の時には戦争に負けただけでなく、たくさんの愛する人々が死にましたので、みんな泣いていました。私の戦争体験ばかりを話し始めると、日本は戦争を仕掛けられた被害国のように思ってしまいます。しかし日本は歴史を少し学んでみますと、アジアの多くの国々に戦争を仕掛けた加害国でもあるのです。大東亜共栄圏の建設という大義名分によって多くの国々の人々を苦しめた国でもあるのです。詳しいことはここではお話しできませんけれども、韓国や北朝鮮、中国や台湾、フィリピンやシンガポール、インドネシア、ベトナム、タイ、ビルマなど戦場となったアジアの諸地域の人々に大きな損害と苦しみを与えました。特に中国の兵士や民衆には日本軍の侵攻によりおびただしい犠牲者が出たと言われています。また隣国の方たちに重い強制労働を課したり、言論の自由を奪ったり、信仰の自由を阻害したり、多くの苦しみを与えた国でもあることを覚えて、同じ過ちを二度と犯さないように歴史をよく学ぶ必要があるのです。歴史を振り返ってみると、 この戦争で亡くなった日本人は約310万人と言われています。それは日本人だけの数ですけれども、この第二次世界大戦の世界中の死者は約2200万人、負傷者は3400万人と推定されています。戦争によってみんなが苦しみ、長い間苦しみ、戦争した国とはいまだに本当の和解ができていない、そういう現状なのです。イエス様は三条の教えにおいて、平和を作る者は幸いです、その人たちは神の子供と呼ばれるからですと言われました。平和を願う者は幸いですとはおっしゃらないで、平和を作る者は幸いですと言われたのです。そのような平和を誰が作ることができるのでしょうか。平和の根源は神様でいらっしゃいます。聖書で神は平和の神と呼ばれています。この平和の敵は罪ですね。罪は人と人との関係を壊すだけではありません。罪は私たちを神から引き離します。罪は私たちを神様に逆らわせ、神との平和を失わせます。罪が神と人との間の障壁となっています。真の平和を得るためには罪が取り除かれなければなりません。そこで平和の神は時至って御子イエス・キリストを私たちに送ってくださいました。キリストは見える神として来てくださり、神の教えを説き、行動し、そして十字架の上で私たちのすべての罪を負い、私たちのが裁かれるのではなく、キリストご自身が裁かれてくださったのです。十字架の血によって平和を作り、罪を取り除こうとしてくださいました。そして敵であった私たちが御子イエスの死によって神と和解させてくださったのです。キリストこそが平和を作るものでした。神と人との仲立ちをし、罪を取り除いて和解させてくださったキリストこそが平和を作るものの模範中の模範なのです。またこの箇所から分かることは、平和はすでにあるものではなく作るものだということです。前にもお話ししましたように、残念ながら地上には争いが絶えません。その大きな要因は自己中心です。自分が一番に、自分が誰よりも上に、自分が良い思いをするようにという思いに心が支配されるとき、私たちは人と対立することになります。自己中心から解放されなければ平和を作ることはできないのです。さらに具体的には、 人の噂話、告げ口、人を傷つける言葉を用いないことも大切です。私たちは大抵言葉によって失敗し、他人との間に争いが生じます。もし争いが生じた時には、へりくだってすぐに謝りたいものです。そこで意地を張る時、争いが長期化し、いつの間にか和解のできない状態になってしまいます。ですから、へりくだって和解の行動を起こす時に、私たちは平和を作るものになるのです。今日の聖書の言葉の最後には、その人たちは神の子供と呼ばれますと言われています。平和を作る善行の家に神の子供となるのではありません。誰でも罪を悔い改めて信仰によってキリストを信じるとき、神様の子供とされるのです。平和を作る者はキリストを信じる神の子供たちなのです。神の子供はキリストに倣って平和を作る者たちなのですね。最後にですね、11世紀の終わりから12世紀の初めに生きたアッシジのフランチェスコという人の平和の祈りという祈りがあるんですけども、それを読ませていただいて締めくくらせていただきたいと思いますが、その平和の祈りを読ませていただきます。主よ、私をあなたの平和の道具にしてください。憎しみのあるところに愛をもたらし、争いのあるところに許しを、分裂のあるところに一致を、疑いのあるところに信仰を、絶望のあるところに希望を、闇のあるところに光を、悲しみのあるところに喜びをもたらす人にしてください。主よ、慰められるよりも慰めることを、理解されるよりも理解することを、愛されるよりも愛することを求めることができますように。それではお祈りさせていただきます。恵み深い父なる神様、今日は教会に集まっての礼拝はできませんでしたが、プリントとネットを用いて教会での礼拝をイメージしながら、在宅において礼拝を共にお捧げすることができましたことを感謝いたします。今日は特に戦後78回目の終戦記念日にあたり、過去の歴史を振り返り、平和をつくる者の幸いについて学ばせていただけたことを感謝いたします。地球上には残念ながら今もなお戦争や争いが絶えませんが、剣を持つ者は剣によって滅びると言われたイエス様の御言葉を心に留め、平和を作る幸いな 私たちとならせてくださいますようにお導きください。どうか週に一度の聖地礼拝に教会に共に集い、主を礼拝できるように導いてください。今日のお言葉を心から感謝して、私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
それではお座りになったままで新聖歌286番シャロンの花、これを賛美しましょう。
Oh,